読み書きをもっと身近に、代筆代読支援普及に向けて。視覚障害者にとって日々の生活を送る上で困難を感じるものの一つ、それが読み書き。ガス代、水道代などの請求書から、自治体などから届く書類。読まなければならないものがたくさんあるにもかかわらず、読めない。銀行や申込書など記入したいものがたくさんあるにもかかわらず、書けない。そんな視覚障害者が抱える困難のため、障害者総合支援法では、意思疎通支援事業として、視覚障害者への代筆代読支援を市町村が実施できることとされています。しかし、実際には各市町村での取り組みが低調で、必要な人たちに届いていないのが現状。そんな背景を踏まえ、日電では、厚生労働省障害者総合福祉推進事業を受諾し、平成30年度、令和元年度の2年にわたり、視覚障害者への代筆代読支援の普及に向け、調査研究を行ってきました。そしてこの度、令和元年度事業として、調査を実施した地域における視覚障害者への代筆代読支援に向けた調査研究の調査が終了し、報告書が取りまとめられました。今回はこの調査に関わってきた佐々木宗正組織部長をスタジオにお招きし、代筆代読支援の普及には何が必要なのかを伺います。
今回は日智連組織部長、佐々木宗正さんにお話を伺いたいと思います。佐々木さん、よろしくお願いいたします。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい。今、ご紹介いただきました、組織部長の佐々木宗正です。全盲になりまして、まあ20数年経ちましたでしょうか。それ以前は、専門誌の記者をしておりました。現在は、組織部として、加盟団体の皆さんの意向を組み上げ、国や公的機関にお伝えしたり、あるいは公的な情報を加盟団体の皆さんにお伝えするというような仕事に汗を流しております。まあ、時に冷や汗だったりするのですが、このように情報の収集、発信に日々努めております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。平成30年度と令和元年度の2年にわたって、視覚障害者への代筆代読支援の普及に向けた調査事業を行ってきたわけですが、まずは平成30年度の調査から見えてきたことを教えてください。
事前に予測はしてたんですけども、やはり普及率の低さが際立っているということに気がつきました。全国1700の自治体がありますが、実施状況について郵送、要するに紙のベースでリサーチいたしました。結果、普及率は 1.4% という極めて低い数字でした。事前に予想していたとはいえ、今後我々がこの普及に力を入れなければいけないということを実感いたしました。なお、この説問は意思疎通支援事業というふうには限定したものでしたので、代筆代読というようにもう少し広く意味で捉えると、図書館での対面朗読とかそういうサービスがありますので、代筆代読を広い意味で捉えるともう少し高い普及率になったかと思いますが、それにしても何とかしなければならないというような思いを強くしたっていう次第です。
ありがとうございます。ニーズといいますか、必要としている人は多くいるのにもかかわらず、この普及率 1.4 っていうのは驚きますね。
そうですね、どなたがお気になってもそう感じるんじゃないでしょうかね。
この平成30年度の調査結果が令和元年度の調査につながっていったわけですが、令和元年度の調査の方向性、特に重要視していた点がありましたら教えてください。
令和元年度については、実態をより深く探るということに注意いたしました。切り口はなぜこんなに低い率が低いのかなということであります。まあ、もちろんこのなぜという問いには必要な制度にも関わるという前提があります。視覚障害者にとって情報処理は外出と並ぶ二大バリアです。すでに点字、音声、データなどで対応することは社会的認識が進み、バリア解消の実を挙げています。これらはいずれも政策のための時間が必要です。 つまり点字化、音声化、データ化という作業が不可欠です。即時対応となると難しいと言わざるを得ません。それに対して代筆代読は即応性があります。例えば役所書きという書類でしたら、その場で読んでいただいて何らかの回答が必要でしたらその場で書いてもらえる。また代筆代読の場合は個別の情報というものがありますね。個人情報にかかるようなそういうものも一つ一つ対応してもらえるという利点があります。ですから視覚障害者にとって必要欠くべからざる制度だと受け止めております。
ありがとうございます。この普及率の低さに着目して実施できていない理由を探っていくという形ですね。そこで今回の調査では、意思疎通支援事業の代筆代読支援を実施している自治体、まだ実施できていない自治体、それぞれの自治体担当者、事業者、当事者の3者により詳しく調査することになったわけですが、ヒアリングや書面での調査ではどういったものがありましたか？
はい、実施している自治体に赴いて聞き取り調査をいたしました。まあ電話での調査を合わせておしなべて共通して言えることは、代筆代読の必要性を認めておられたということであります。しかし残念なことですが、実施している自治体においても利用者が意外と少なかったことであります。利用者数人というのが、多かったですね。しかも最大でも十数人というぐらいですから、
数的には少なかったん
ですね。そうですね。この辺は同行援護の利用者と比較すると首をかしげざるを得ない結果となっておりますね。
未実施の自治体ではどういったことが分かったんですか？
はい、自治体とともに地域の視覚障害者の組織にも伺って話を聞いております。どちらも期待の大きさに逆にこちらの方で驚かされたぐらいです。
自治体と当事者ともにってことですか？
そうですね、
はい、
でこの聞き取りは私たちの方で意識して、自治体の方と当事者の団体の方を同じ席でお話を聞くということにしました。その目的は、当事者の方には自治体の意向を把握してもらうということ、自治体の担当者には視覚障害者の要望を聞いてもらう機会として設定できるかなということで行いました。これをまあアクションリサーチとかいうそうですが、まあ、そういう手法を取り入れて行った次第であります。
そんな意図もあって進めていったんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。未実施の自治体でも代筆代読の必要性は認識されているとありましたが、それにもかかわらず普及していないという理由というか、なぜなのだと佐々木さんは考えていますか？
大きく分けると2つ理由があると思います。1つは制度上のこと、もう1つは我々視覚障害者の認識の問題ということになるかと思います。まず制度上のことといいますと、代筆代読が狭間のサービスとして受け取られているというところがあるんです。受け取られているのはこれは自治体側に受け取られているんですけども、つまり総合支援法で居宅介護を受けている方はその一部として代筆代読ができているはずだ。もう一つは同行援護でもその一部として代筆代読ができるというわけです。ですから一部自治体では居宅介護を受けている者は代筆代読を受けられないと規定しているところもありました。ただしこのあたりはそのまま厳密に適用されているってことではなくて、個別の事情を緩和しているってことでもありましたので、まあ、ほっと胸をなで下ろしているっていう状況でありました。また同行援護があるじゃないかっていう指摘に対しては、家でじっくり読まなければならないような類の文章もあります。
そうですよね。外だとプライバシーの問題とかもありますからね。
あ、そうですね、プライバシーの問題も大きいですよね。家でしたらこの代読代筆されている支援員の方は個人情報を守るという立場で読んでくれています。まあ、もちろん外でもヘルパーさんはそうですけど、はい、誰が聞いてるかも分かりませんからね。
そうですね、はい、
一方友人知人家族にお願いしている人にとってはこの代筆代読制度の重要性が低くなるという事情があります。ただしこれとって家族の方に希望する時間あるいは希望する時にいつでもやってもらえるというわけではないので、このあたりは不便さに慣れさせられてしまっているという嫌いがあるのではないかと受け止めております。
ありがとうございます。 今回調査していく中で佐々木さんが印象に残ったというエピソードがありましたら教えてください。
支援員を派遣している事業所の担当者から聞いた話なんですが、その事業所の利用者の方の例です。その方は東京に住んでおられたのですが、目を悪くして故郷に帰ってきたのですが、当初は情報がないので家に引きこもっていたそうです。それが代筆代読制度を利用して好きなコンサートの情報が入るようになり、聞きに行けるようになったとのことです。そのことで生きる力を得、充実した社会生活を送れるようになったとお聞きしました。残念ながら今申し上げた通り、支援されている事業者の方にお聞きしたので、私としては時間さえ合えれば本人にお会いして生の声をお聞きしたかったかなと思っております。
ありがとうございます。代筆代読にはそういう生きる力を得るような力も持っているんですね。
そうですね、情報の全くないっていう状態を想像していただければわかると思うんですけど、そうすると果たして自分がどうやってやって生きていたらいいのかとかね、これからどうすべきだということを考えられなくなってしまうのではないかと思います。まあそういう時に代筆代読の制度が極めて貴重なものであると認識できると思うんですが。
ありがとうございます。代筆代読が自治体で普及というか動いていくためには、事業の実施方法の確立や事例というものが自治体、事業者、当事者ともに必要となるってことでしたが、佐々木さんとしては、はい、代筆代読支援が普及していくためにはどんなことが必要だと考えていますか？
はい、まず我々の側が社会生活を有意義に送るためには極めて重要な制度であるということを認識することが必要です。
当事者自身が。
そうですね。そして自治体に対して必要であるからと実施を強く要望することです。特に市区町村レベルでの当事者団体の働きが重要だと思っております。この代筆代読制度が狭間の福祉サービスでは収まらず、また家族や友人のサポートも思うようにはなされていないはずです。代筆代読支援は地域生活支援制度において意思疎通支援事業の一つとして認められております。それにもかかわらず自治体での普及率が低いということの背景には、この制度の中で手話や要約筆記と比較して代筆代読制度の認識が進んでいないということもあります。このあたりの認識を改めてもらうことが必要です。それで私たち視覚障害者の団体が自治体の方に認識してもらうということが必要ですが、言葉だけでは難しい。支援する手駒として今回報告書とともにリーフレットを制作いたしました。 A4 サイズのリーフレットとして交渉の場に持っていける、まあそういう時の手紙として使っていただければいいなと思っております。このリーフレットの中には代筆代読制度について、その良さと必要性について簡便に書いた内容としております。そしてもう一つ大きなことは、この制度の導入が自治体にとって大きな負担にならないということもまで明記しておりますので、お役に立てていただければ嬉しいなと思っております。
こちらのリーフレットはホームページでもダウンロードすることができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは最後に佐々木さん、声の広場リスナーにメッセージをお願いいたします。
今はこのコロナ禍の中で視覚障害者はこれまで以上に不自由な生活を強いられていると思います。じっと耐えることに集中されていると思いますが、いずれは以前の生活が戻ると信じてやっていきましょう。その暁には代筆代読制度を利用して社会的活動を充実されることを期待しております。
ありがとうございます。今回は日支連組織部長佐々木宗正さんをスタジオにお招きしお送りいたしました。佐々木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域における視覚障害者への代筆代読支援に向けた調査研究事業報告書は、墨字版及びテキスト版が日支連ホームページよりダウンロードできます。ホームページアドレスはすべて小文字で、https://nichimou.org/all/news/news/secretariat/secretariat-news ://200323-jim/ になります。展示版デイジー版は完成次第公開されます。代筆代読支援に向けた調査研究事業についてのお問い合わせは組織部団体事務局までどうぞ。電話番号は03-3200-0011 番、03-3200-0011 番になります。